ャンネル9。
チャンネル9はクライシスオブシチズン、ヒューマンライツ&アーティクル9の略。
つまり市民と人権と9条の危機というわけだ。
今憲法が危ない。
言論の自由は、
表現の自由はどうなる。
チャンネル9の旗の下、
市民が立ち上がる。
Crisis of Citizen Human Rights and Article
9。この番組はチャンネル内運営事務局の提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。本日はですね、去年ですね、いろいろたくさんゲスト出ていただきました。そちらの方々のですね、気になるような言葉をちょっとですね、特集して皆さんにお届けしたいかと思います。
昨年もいろいろな方ご出演していただいたんですけど、はい、どなたが一番印象残ってますか。
やはり私は鳩山さん、そして、はい、小林節さん、うん、はい、まあ、どなたもっていうか本当に構図つけがたいんですけども、皆さんどなたも、とても印象的なんですけども、あえて言いますと最初に今ちょっとこうインタビューさせていただきました小林節さんですね、うん、その方と、あとまあちょっと終わりになりますけども、鳩山さんですね。鳩山元首相の、インタビューっていうのはとても印象に残りましたね。
そうですね、はい、個人的な興味としては、はい、総理経験者の方に会うなんていう機会は、まあ、一生のうちそんな何度もあるわけじゃないと思うんで、どんなオーラを発してるんだろうと思ったんですよ、はいはい、運のかけらでもいただけたらと思って、
それは私も同じです。
あ、そうそう、
はい、右に同じだと、はい、
ところがね、はい、すごく優しいお人柄で、
はい、
取材中もね、
はい、
あ、南さんあれですね、肩でも揉み合う総理経験者に言わせてしまったんだよ、
はい、いやいや本当に本当恐縮いたしました。あの時だけはこんなことを、ね、言われる方だと全く思ってませんでしたので、
はい、
もうご丁寧に腰の低い方なんでね、はい、もう本当に人間的にもね、なんかちょっとこう好きになってしまうような感じがいたしまして、
大ファンになりました。
はい、
ね、取材後もエレベーターのところでお見送りしていただいて、
そうでしたね、
びっくりしました、
はい、びっくりしました、はい、ご丁寧にねお見送りいただきまして、なんか本当にびっくりしました、はい、なかなかそういうことってないと思います。多分僕の一生の中で一回きりだと思いますので、これはちょっと、まあ、特別な意味があるなっていうのは、はい、思いました。
まあ、そうですね、まあ、この番組はですね、逆に全国放送 の、
はい、
テレビやラジオと違って、まあ、ローカル局だっていう安心もあるのかもしれませんけども、はい、普段のメディアではちょっと顔を出さない表情、
はい、
顔に出ない表情を見せてくれたかなという気もしますね。
あ、そうですね、はい、はい、まあ現職でないっていうのがねありますから、うん、そういったところでちょっとこうホッとしたところね、人間的な温かさっていうのをね確かに感じたと思います、
はいはい、というわけでね、本日は、2016年のさまざまなゲストの方のね一言を振り返ってみたいと思います。
はい、まずはですね、2016年の11月27日に放送しました、鳩山元総理へのインタビューです。最低でも県外とおっしゃっていた鳩山元総理がですね、トランプさんについてどう思っているのか、日米再交渉のきっかけになるのか聞いてみました。
今考えるとですね、最低でも県外だとおっしゃった鳩山元総理のお言葉っていうのはもう当然至極というか真っ当だったなと、今では本当にもうみんなが痛感していることだと思うんですけれども、うん、高江では今大変な、反対運動が起こっておりますが、やはり日米地位協定、官僚の壁っていうのは驚くべきものだったんでしょうか。
最低でも県外っていうのが、
はい、
今では当たり前っておっしゃるけども、
はい、
まだうちの国のトップがそう思ってらっしゃらないんですよね。
国民感情として
もそう思ってる。それが問題なのだ、はい、と思ってるんですけど、ね、はい、やっぱり普天間の移設先は私は最低でも県外、できれば国外に今でもすべきだと思っています、
はいはい、
で高江の現状などはね大変、はい、かわいそうなんですよ、
も
うそれこそねおじいちゃんおばあちゃんが 自分たちのためじゃないんですよ、
はい、
日本の自分たちの皆さんの未来のために頑張らなきゃいけないということで、
はい、
ずっとこう一箇所でですね寝泊まりしてると、うん、これを見てるとね涙が出ますよ、
はい、
ハブがいるんですよねその地域、そういうのもね覚悟しながら、
うん、
その時はどういう対策するかみたいなことで頑張ってる、
はい、
でそういうことを見た時に私はもっと頑張らなきゃいけなかったなと思っておったわけですけれども、
はい、
それこそ今お話しあったね日米地位協定これも変えるべきだということで交渉させたんですよ。でも返ってくる言葉は全然ダメで全く歯が立ちませんみたいな話で、
はい、
ただ若干使い方を柔軟にすることはできますみたいな言い方で返ってくるんですけどね、はい、本当に真面目に交渉してたかどうかっていうのは私も見てないからね、わからないんですよね、
はい、
でそこをもっと本当は一対一でオバマ大統領と一対一で議論させてもらうぐらいの勝負をかけなきゃいけなかったなと、
はい、
その覚悟は足りなかったなと思ってます、
うん、トランプさんになって、その日米地位協定といいますか対米再交渉のきっかけになるんでしょうか、
うん、面白いなと思うんですよね、
はい、
これ皆さんねなんでトランプなのみたいに思うかもしれない、でもあれだけメディアが日本もそうだけどもアメリカのメディアもヒラリーを応援しながら、
はい、
国民はトランプを勝たせたわけですよね、
はい、
私はこれすごいことだと思ってましてね、
うん、
でトランプさんは確かにいろいろと過ぎたこと間違ったことひどいことをおっしゃってるところもあります、
はい、
しかしその本心はアメリカがこの今までのように世界の警察みたいなことはもうお金がなくてできないんだという話です、
はい、
だとするとね日本にもうこれはいろんな間違いがありますよ、でも日米安保は日本の安全のために守ってやってるんだからもっと金出せよと、いやもう7割出してるんですけど、
はい、
さらに出せよっていうんだったらもう無理だよと、
うん、
日本は言うべきなんだよね、
も
うこれ以上負担はできませんと、あそうかそんならば基地を撤退させるぞと言ったら、はい、どうぞ撤退してくださいと、
うん、そうですね、
はい、そういう覚悟をね日本が持てば、日本は独立国なんだから、この独立国がアメリカに依存して生かされてるみたいな情けない状態からこれはできるだけ早くね解放されなきゃならないと思えば、トランプさんが誕生したことは一つの、うん、私はチャンスだと思ってます、
うん、はい、わかりました。
さあそしてですね、高江で起こっていること、基地建設に反対する住民をですね機動隊が力ずくで排除しているこの現状、鳩山元総理に伺いました。
次の質問なんですけども、はい、鳩山先生がですね高江まで足を運んで
鳩山でいいですよ、
どうぞ
先生なんて言わないです か、ね、
ちょっと緊張するもんですか
緊張しないでください。
ですね、高江まで足を運ばれて、はい、抗議集会にも一緒になって歌を歌って
下手な踊りを踊ってましたよ、
参加されてる動画を見て本当にもう感動したんですけれども、東京では感じない、感じられない何かといいますか、あちらの熱気といいますか、何かこうこちらでは計り知れないものって、
もう
もう徐々にですけれども、
そういう感情が高まってきてますよね、
はい、
ここまで差別がひどいならば俺たちも覚悟があるよというね、
はい、
そのおじいちゃんおばあちゃんだから口に出して激しく罵り合うとかそういうことはしませんよ、うん、
はい、
ずっと座ってるだけではありますけれども、でもみんな心に秘めたものを持っていて、はい、そしてもう日本の本土からこれ以上差別を受け続けるならば自分たちも覚悟あるよと、
うん、
それは最終的には独立ということだってね、
はい、
私どもがこうやれやれというつもりは全然ありませんけれども、
はい、
そんなにもひどいことされるんだったらこの沖縄を独立させるしかないなと、
はい、
あるいはもっと自立させるしかないよという気持ちが、これ昔は酒場の談義だったんですけど、はい、これが真面目なですね学者の中まで広がってまして、はい、今はもう多分 2,3 割の人は独立した方がいいと思ってる、
うん、
そのぐらいまで増えてきてますから、はい、私は本土の人たちはね、そのことに気づいて、もっと観光の時に沖縄に行けば素晴らしいなと思うわけですけれども、
うん、
それだけではなくて、
はい、
沖縄を本当に日本の一部だとして、大事な一部だとして、 愛してもらいたいなと思います。
はいはい、沖縄に関してはですね、鶴保大臣がですね、土人発言は差別とは言えないというようなことまで言っているんですけど、ちょっと前だったらもうこれ政権に転覆するぐらいの発言だと思うんですけど、とんでもない話ですよね。今の政権はあの開き直りと言いますか、なんかこう発言してもあの暴言を吐いてもそんなに問題じゃないというような形になっているので、はい、これはメディアが弱いんでしょうか。
メディアが弱いのと野党が弱いですよね。
あ、そうですか。はい、
メディアも大手メディアはどうも安倍総理にあまり抵抗できない、あるいは自主的に抵抗することをやめてしまっているという状況ですよね。これは私はひどい話だと思います。あのアイヌ民族がですね、かつて土人保護法という法律で、ある意味で保護されるというよりも区別差別されていたわけですけれども、その土人保護法というのを名前が悪いから内容も含めて変えようということを、まあ、20年ぐらい前でしたかね、実現した。でその時も大変な議論があって、やっぱり土人という言葉自体がおかしいじゃないかと、差別であるということは明らかですよね。その差別ではないということを担当の大臣がおっしゃる、本来ならば当然そこでお引き取りいただかなきゃならんと、民主党政権の時にもあのちょっとしたことで多くの大臣がですね、多くでもないですけど、何人かの大臣が辞めさせられました。それがあのできないのはやっぱり野党の追及が甘すぎるということにもあるんじゃないでしょうか。
ああそうですか、わかりました。我々もちょっとメディアとしてあの頑張っていきたいと思います。
ぜひお願いします。
はい、続きまして伊藤誠弁護士への質問です。10月2日に放送しました高江で起こっていること、伊藤誠先生がどう思っているか伺いました。
高江であの機動隊が反対住民に暴力行為を振るっている映像はもう SNS とかでも流れてしまっているので、何もあの危害を加えていないとはもう言えないと思うんですけれども、はい、あれはあの警察権の乱用になるんでしょうか。法的には止められないんでしょうか。
いやあれは本当に、まあ、昨年の9月ぐらいからもういろいろひどいことが随分行われてきているなと思いますけれども、どう見てもやはりは特別公務員暴行陵虐罪というね、そういう、まあ、犯罪に近いというか、まあ、犯罪だと私は思いますけれども、ですからこれは刑事事件にしてもおかしくないようなものです。うん、ただあ、まあ、向こうあのやってる方が特定できなかったりとかいうこともあったりするんで、実際に起訴していくのは難しいなんていうところもあるかもしれませんけれど、でもやはり昔の機動隊なんかこうフルフェイスのヘルメットかぶってましたから分かんなかったんですが、結構今回そうじゃない ですよね。そうするともう特定できてしまったりする。そういうところから例えばこれは刑事告訴をしていくだとかいう方法も一つありますし、それからそういう公務員の犯罪によって被害を受けたと、それこそ人格権、生命身体、まあ、実際に怪我をされている方もいらっしゃったりするわけですから、あとは車を持ってかれちゃったりだとか、いろんな財産権、テント等々の財産権の侵害だというのは国家賠償請求をする、で場合によってはまあこれから先そういうことに対しての差し止めだとか、やはりこれは単に警察法に基づいて治安維持の、ね、ものなんだってんで正当化できるような話ではない、まあ、ちょっと行き過ぎた部分がありますから、これはもう現地の弁護士も含めていろいろ検討をして法的な対応を取るはずだと思います。
はい、わかりました。まあ、そういったことも含めてですね、違憲合憲も含めてまあ、国の防衛とかですね、米軍との関係とか、抑止力について先生はどのようにお考えですか。
そうですね、今いきなりその抑止力という考え方をなくそうと言っても、なかなか国民の理解も得られにくいんだろうなと思うんですが、ただ抑止力に頼るということが国防で最も重要なことなんだとは思わない方がいいと思うんですね。抑止力というのは簡単に言えば脅しです。でその脅しが効く相手と効かない相手がやっぱりいるわけですから、何のためにその国防、日本の例えば今回の安保法制もそう、戦争法もそうですが、抑止力を高める、で安倍さんなんかもよくおっしゃってますが、抑止力を高めることが国民の命や幸せな暮らしを守ることにつながるんです、こういうわけですね。本当にそうかということをしっかり我々国民が考えることが大切だろうなと思うんですね。例えばアメリカは世界最大の抑止力を持った国家なわけですよ。まあ、世界最大の軍備を備えているわけですから、でもそれだけの抑止力を持っている国に、日本は戦いを挑んだわけですよね。 パールハーバーの攻撃をした、まあ、世界で初めて、というか世界で唯一アメリカを攻撃したのは日本だけですから、最初に攻撃したのは、まあ、そういうことをやっている。で今の北朝鮮なんかもそうですけれども、やはりアメリカに対してあれだけの軍備を持っているけれども、だから一生懸命今核開発、ミサイル開発を負けずにやってしまっているわけですよね。でまたじゃあアメリカ国民が世界で一番安全な国民なのかと、最大の抑止力を持っている国の国民が、というと世界のどこかで何かに巻き込まれた時に、私アメリカ合衆国国民ですということを言ったことによって、じゃあ相手から助けてもらえるのかということですよね。今までの日本は何かに巻き込まれた時に、私は日本人ですと、憲法9条のある国の日本人です、今まで70年間戦争してきませんでした、その国の国民だということによって、あそうか日本人か、じゃあ関係ないぞ、もういらっみたいなね、ことを言われて助けてもらえただろう国民が、どうもそうじゃない方向に今行きそうなわけですよね。ですから抑止力を高めることが本当にその国民の利益になるのかどうなのかということは、しっかりと考えないといけないところだろうなと思うんですね。で、それだけではなく、日本が例えば抑止力という名目で今回の戦争法もそうだし、軍備を増強していくということになったときに、それが近隣諸国に対してかえって脅威になると、まあこれはその抑止力安全保障のジレンマなんて言われますけれども、周りも負けずに力をつけようと思っちゃうわけですよね。それが日本の国防という点で本当に意味があるのかどうなのかということを考えることが大切なんですが、もう一つ重要なのは、抑止力の名目で日本がそういう軍事的な力をつけていくことが、いわば国際貢献という名のもとでアメリカに日本の軍が利用されていくことになるのではないのか、ということなんですね。結局アメリカの世界戦略の中でアメリカが軍事費などを削減していこうとする、またアメリカの若者の犠牲を減らしていこうとする、その肩代わりをいわば日本がさせられることになりはしないだろうかと、ですから、その日本が一定の抑止力防衛力を高めていくということは、日本の国を守る国防という意味合いとは別に、その国際貢献の名目で世界のアメリカの軍事戦略の中に組み込まれていく、ですからアメリカの二軍としてこき使われることになりかねない、そういうリスクを常に持ってるんだということをやっぱり意識しておかないといけないことなんだと思いますね。そこ忘れてはならないし、昔日本はアメリカと戦争してましたけど、今ね、アメリカを怖いと脅威だっていう人はあんまりないわけですよね。ロシア、ソ連なんかもね、昔は日本は大変だ、冷戦時代なんかは、まあ、考えてたわけですけれども、今はまただいぶ違うんだろうと思います。北方領土のね、ああいうものもそうですし、やっぱり新たな前向きの国交をね、外交関係を築き上げていこうということになってるわけですから、国との関係は変わっていくものなんですね。だから北朝鮮、韓国、中国、そういう近隣諸国との関係も今のままで固定化して考えるんじゃなくて、やはりそれをより良くしていくにはどうしたらいいだろうか、より交流や信頼関係を高めていくにはどうしたらいいだろうかということの方向をもっともっとやっぱり考えていかないといけないんだろうというふうに思いますね。
はい、次はですね、共産党の小池晃書記局長に伺いました。これは2016年の9月21日に放送しております。安倍政権についてどのように考えているかお聞きしました。
戦争法、秘密保護法、防衛装備、移転三原則、盗聴法、刑事訴訟法と聞きまして、今度は共謀罪まで準備しているという話なんですけど、これを聞くとですね、もうなんかほとんどこれ漫画じゃないかなっていう気がしてしまうんですが、もう安倍総理の我が軍という発言とか、ナチスに学べっていう、ああいう発言だけで、まあ、今までだったらもう政権が転覆するんじゃないかなというぐらいの大ごとな気がするんですけれども、でもそれがこうなんかメディアもさほど追及していませんし、このまま全体主義に向かっていくのかなっていうような、少し恐怖を感じる毎日なんですけれども、
そうですね、もう次々ね、やつぎばやに出してきてますよね。ただ、出すたびにものすごく大きな運動は起こっていて、僕ら今の安倍政権というのは戦後かつてなく危険な政権だとは思いますけども、一方でやっぱり市民運動、戦後かつてない規模で広がって、で例えばその今度の
いろんな戦争法の運動の中でも、まあ、あの労働組合なんかはいろいろナショナルセンターね、はい、連合と全労連とかいろいろあったけども、その枠を超えて結集して運動あって、そこに新たなママの会とかシールズとかね加わってきて、でこんな風にそのなんつうかな、普通の市民が連日国会前に駆けつけて声を上げるっていうのは今までなかったですよね。だそういう点でいうと、僕はあの悲観ばかりもしていなくて、やっぱり戦後かつてない危険な政権だからこそ、やっぱり戦後かつてない市民の運動が起こってきてるし、実際にやっぱり野党が国政選挙で協力したっていうのは戦後初めてなわけ、共産党も含めて協力したのは戦後初めてなわけで、そういう変化が起こってきてる。だからやっぱりこれからね、あの国会が始まって、はい、あのいろんな問題出てくると思います、うん、例えば南スーダンに本当に自衛隊を送って武器支援を拡大するのか、はい、そこ内戦状態ですよ実際は、うん、でやっぱりあんなところに自衛隊はさらにその中で武器支援を拡大するようなことをすれば、これは本当に戦死者が出る危険性がある、はい、それから原発の再稼働をどんどん進めている、はい、これも世論調査見れば再稼働反対の声が多数なのに突き進む、鹿児島では県知事が変わってあの再稼働反対の、ね、立場の県知事になったけども、うん、これを突き進む、まあ、こういうやり方が次々国会の中で、ね、明らかになっていて、はい、僕はやっぱりそんな暴走がいつまでも続くことはない、うん、今やろうとしたら何でもだまし討ちですから、はい、選挙の時何も言ってなかったことを次々、共謀罪なんて、はい、全然選挙の公約にも入ってなかったことをやろうと、まあ、なんだか臨時国会はどうもさすがに出さないんではないかということにもなってきてますから、やっぱりあの自民党は自民党なりに世論を気にしているし、いろんな運動を怖がっていると、はい、だからもう沖縄なんかではね、でもね本当に暴力的な形であの高江っていうねやんばるの森、きれいな美しい森を壊すヘリパッドの建設、はい、強行してますよね、はい、やっぱりそういうこう一つ一つ起こっていることを僕らは国会でも暴露して明らかにして追及してってやりながら運動とね力を合わせていけば、まあおっしゃるように日本全体主義に進むんじゃないかっていう、そんなね非常に危険な政治だけども、それをひっくり返すだけの力も生まれてきているんじゃないかなと、でぜひそういったことをね次の総選挙では実らせていきたいなというふうに思いますよね。
はい、わかりました。
はい、そしてですね、現在は自由党と名前を変えましたが、昨年8月17日に、インタビューしました。当時は生活の党と山本太郎と仲間たち代表のですね小沢一郎さんにお話を伺いました。
安倍政権の暴走に対して危機感を、まあ、募らせていますけども、これを止めるには衆院選は絶対に負けられないと思うんですけども、まあ、先ほどちょっとオリーブの木と、ちょっと重複するかもしれないんですけども、まあ、それが実現するということなんですけど、まあ、勢いが止まらないその中で、民進党がですね、代表選を控えて、蓮舫さんがですね、立候補に意欲的だということなんですけども、この共闘路線を大きく見直すようなことを、内容を、蓮舫さんは語っておられるんですけども、もし路線変更があった場合、生活の党としてのこの路線変更は、どういうふうに思われますでしょうか。
安倍政権になってね、はい、1回2回3回目か、はい、選挙ですよね、はい、だから最初の野田政権でね解散した時もですけれども、いずれにしてもね自公のね得票率がね大幅に増えたっていうわけじゃないんですよ。ほとんど減った時もあるし、今回は投票率がちょっと上がったもんですから、その意味で、は、今までと、多少の数パーセントの差は違ってきちゃうんですけれども、いずれにしろ、自公の票が増えて議席が増えたというわけじゃなくて、結局、野党がバラバラだから、票が分散したということと、もう一つは、一番大きな原因は、自公に代わって、野党が、一つの統一体としての政権担当できる受け皿というふうになっていないということから、結局自公政権は変わらないんじゃないかということで、2009年から比べますと今言って今回はちょっと上がりましたけれども、ほぼ 20% 投票率が減ってるんですよ。 20% っていうと2000万票ですから、 ですから、これが、棄権した人に言いたいんですけど、仮に野党が、いくつかの政党に分かれていたとしてもね、それでも2000万票、どこか野党の票に入れてれば、自民党はこんなに勝つことはないんですよ。それなのにね、どうせ自民党政権だということでね、棄権するっていう人が非常に多い。これはね、自らの主権者としてのね、権利をね、放棄することであるし、棄権した人は、その後の政治にね、文句を言う資格はないんですよ。ですからね、その意味で、たとえ野党が頼りないとか、あるいはその、どうもバラバラだとか、なんかかんか、いろいろあるとは思いますけれども、まあ、いずれ一つにしたいというのは僕の念願ですが、仮にそうでなかったとしても、今までの選挙でも、本当に2000万人の人が野党に入れてたら、こういうふうにはならなかったというね、現実をね、ちょっとよく知ってもらいたいと、国民皆さんにね。ですから、とにかく、まあ、選挙に行って、政治を変えると。そして、唯一、国民の皆さんの投票によって、選挙によって初めて政権を変えることができるんだということをね、しっかりと、認識してもらいたいと思います。まあ、今、まだね、国民皆さんもね、なんとなく生活してる、食ってるからね、切実に思わないんでしょうけれども、どんどんどんどん格差は広がってますし、日本経済はいつまでたっても安倍さんのアベノミクスという掛け声だけは、言葉だけは乱舞してますけれども、これも全く中身がない。結果として国民の収入は減る一方ですから、景気も国民の消費需要が高まりがありませんから、6割を超す国民の消費が景気を支えているわけですから、これが増えないことには景気良くならない。ところがみんながだんだん収入減ってくるから、社会将来不安も一緒になって、正規から非正規の人もどんどん増えると、年金も医療もどうなんだということからね、結局消費が減って景気はいつまでたっても良くならないという悪循環の今繰り返しになっているというのがアベノミクスの今日の結果であり正体ですね。これを変えるにはもう国民皆さんが次の選挙で、投票で選挙で変える以外ないということをぜひご理解してもらいたいと思います。
はい、どうも皆さんどうもありがとうございました。今晩もですね、そろそろ時間が、やってまいりました。はい、いろいろとですね、まあ、政治の問題を中心なんですけども、いろいろこう慌ただしく、回ってますけども、いかがですか。
はいはい、まあ、我々の意見をね、まあ、述べさせていただいてるんですけども、この番組の一番テーマは選挙に行こうよということですからね。
はい
はい、お考え違う方もいると思うんですけどもね、はい、もしお考え違う場合はね、はい、こんなこと言ってたけどこうじゃないのってメールいただければ、
はい、
良いかなと思っておりますよ。
はいはい、皆さん良いお年をお過ごしください。おやすみなさい。